中山陽平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれども、ウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて、注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルからサイト作成、また企業のウェブ活用力を強化する教育・研修サービスを提供するラウンドナップコンサルティングが、450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティングの中山です。では本日もノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければ幸いです。幸いなことに、この間久々にですね、全体ポッドキャスト全体ですね、ワールドワイドで、9位か7位ですねのトップポッドキャストに入りました。一応月間1万ダウンロードということで、たくさんの人に聞いていただけているのかなということで、嬉しいなという気持ちです。はい、ではそれはさておきですね、今回の話題に入りたいと思います。今回はタイトルの通り、お客様の声という話ですね。でこれは例えばホームページ作成ですとか、いろいろなサービスですね、ウェブで言えば一番多いのはホームページ作成、あるいは広告とかそれ関連かなと思うんですけれども、それ皆さん必ず見ると思うんですね。でやっぱりこういうお客様の声とかっていうのは、まあ、昨今ですね、どうしても自分たちでこう捏造したりとかステマだったりとか、そういう話がありますので、皆さんもある程度注意して見ているとは思うんですけれども、でもちゃんとこうお客さんが書いていて、でその内容が本当に真実であるというものももちろんたくさんあります。ほとんどがそういうケースだと思います。ただそういう本当に真実が書かれているケースであったとしても、注意しなければならないポイントっていうのがあるんですね。例えばそれが本当に良いレビューばっかりで、じゃあ自分たちもここにお願いしたら、あるいはここのツールを使えばきっとうまくいくんじゃないかというふうに思ってしまうというのは、ちょっとその危険です。そのお客様の声ですとか、制作事例ですとか、成功事例というものが真実であったとしても、それがそのまま皆さんのもとにこうプラスとして訪れるとは限らないんですね。今回はそれについてと、それを検証していく過程で得られるものっていうところをお伝えしたいと思います。皆さんがお客様の声を見るときの注意点と、それからその注意することによって得られるもの、こういうことをしてくださいっていうことをですね、お伝えしたいと思います。まず成功する成功事例に載っていたり、制作事例の中で大きくこう売り上げが上がったとか、何度かで1位になったとか、 SEO みたいなところですねっていう風になっている場合、まず皆さんが押さえておいていただきたいのは、それがどんなツールを使っても成功する人じゃなかったのかどうかっていうところなんですね。世の中にはですね、それはビジネスセンスがある方もいれば、あるいはすごく努力家であったり、ひたすら自分自身でこう時間を忘れてですね、トライアンドエラーを繰り返せる人っていうのがいるんですね。でそういうことが当然成功しやすいわけです。で実際にお客様の声なんかを見ているとですね、もうなんかマニュアルを片端から見たとか、CD を片端から見たとかですね、読んだとか聞いたとか、それから事前にですね、それに関する分野の本を片っ端から読んだけれども分かんなかったとか、そういうふうに自分ですごく勉強する方とか、いろいろトライしてきた方がいるんです。でこういう方っていうのは、おそらくですけれども、どんなツールに出会っていたとしても、ある程度の成功を収めていると思います。それがそのつまりですね、皆さんはツールとかサービス選びをしたい、どこにお願いするかを選びたいと思うんですけれども、成功事例の中では感覚的にはですね、半分ぐらいの方、インパクトのある成功事例を出している、人の中で半分ぐらいの方は、多分これ別に他の会社さんとかツールを使っていても成功したよねっていうお客さんです。ただ単に何らかのコネクションであったり、まあもちろんコネクションを持っている、あるいは接点を作れているっていうところも会社の強みではあると思うんですけれども、それはそれとして、まあ 偶然出会ってしまってここの成功事例にこの人はなったんだなっていうケースがですね多いです。例えばうちのコンサルでもそうですけれども、例えば、このお客さんっていうのはうちのコンサルじゃなくても、まあなんていうかコンサル選びに疲れてですね一人でやっていても時間はかかるかもしれないけれども確実に成功と言えるような結果を残していたんじゃないかなっていうふうに思うことが、あります。まあ、そういう方が結構たくさん来てくれるので嬉しいんですけれども、なのでまず皆さんはですね成功事例にそのなんていうんですかね、コメントが載っていた場合はその後ろにその人自身のパワーがどれくらいあるのかっていうところをちゃんとチェックした方がいいです。で、成功事例がそういう人たちでばかりだった場合はもうそのツールとかサービスとかその会社さんを使ったとしてもプラスアルファ自分たちも同じような努力をしないと成功しないんだよっていうことを押さえておいた方がいいです。結構ですねこれを見誤ってしまって、あ、なんかここのサービスを使ったらあるいはここにお願いしたら自分たちも同じようになれるんだなって思い込んじゃう方が多くて、で実際にやってみるとなんか同じようにうまくいかないよというケースが多くて、相談してみるとこんなことをいっぱいいっぱい頑張ってください、そんなのできないな、時間がないなっていうようなケースがあるんですね。でそういう場合にはそういう方に向いたようなものを選ばなければいけないので、その成功事例だけ見て、ね、同じ業界の人が同じ企業規模の人がこんなに成功しているというところだけ見るのではなくって、そういうところをちゃんとチェックした方がいいです。これはもう多分一番多いですね、誤謬の一つですね。はい、それからもしかしたらその人が成功したのは周りが弱すぎたからじゃないのかなっていう可能性も疑ってあげてください。これは特に昔の成功事例なんかではチェックした方がいいですね。ずっとそのお客さんのサービスとかのホームページに乗り続けているような成功事例は結構古いものが多くって、多分5年前6年前みたいなケースも多いんですね。特に SEO なんか多いですけども、5年前6年前と今って全然違いますので、よく何とかで1位みたいなのはですね、ちゃんと実際に自分で検索して本当に今もその順位保ってるのかなっていうのはチェックした方がいい。これは前のポッドキャストでも多分お話しさせていただいたと思います。でそれに加えて、じゃあちゃんとまだ1位とか2位になってるなと、あ、じゃあ意味があるんだと早合点をする前に、そこの他の業者さんというか、まあその検索した時に出てくる他の会社ですね、競合他社をチェックしてみてほしいんです。でそこがこうバリバリにですねこうウェブマーケティングをやっていて、でその中で上に行ってるとしたら、きっとそのシステムとか裏側にあるノウハウとか教えているマニュアルなんていうのがきっと優れているんだと思います。でもそうじゃなくて、周りがですねいかにも適当な昔ながらのホームページビルダー、ちょっと、まあ、名前出しちゃうのは失礼ですけれども、昔ながらの 手作り感のあるような、SEOもろくにしていないようなサイトだったりする場合は、それはそこに行けば1位になるよねと、普通にワードプレスで言えばワードプレス入れて SEO のプラグイン入れて記事書いてれば多分上行くよねみたいなケースってよくあるんですね。まだまだそういう穴場というか、まあ穴があります。でそういったところは美味しい市場だということが分かれば他社がどんどん参入してくるので、まああっという間にですね、まあ下に成功事例だった人が下に落っこっちゃったりすることもよくあります。というふうに、現在そこが勝てているのは自分たちのパワーではなくて周りが弱すぎるからじゃないかっていうことも疑ってみてください。はい、そうすると特にですね、実は需要があるのに、ホームページを作っている会社さんが全然なくて、そこにその会社さんがホームページ、いいか悪いか別にして引っ提げて、まあ、モバイル対話なんかもして、来ると、でそれはもうそういう環境の下で成功しているだけなので、そこに頼んだから自分たちも同じように成功できるわけではないっていうことです。ただその人がビジネスセンスがある可能性はまああります。そういうところに出店してホームページ作ってっていう考えに至ったわけですから、これもやっぱその人のビジネスセンスによる部分があることもありますし、本当に偶然のこともあります。で皆さんはこういうのをですね、ぜひチェックしてみることをお勧めします。で、これはその、 選ぶときサービスの会社さんとかツールとかさ、そういったものを選ぶときの事故ミスマッチですね、こんなはずじゃなかったっていうのを避けるためっていうのが一つで、もう一つはこのなんで成功しているんだろう分析をしていると自然と、あ、こういう条件の時は成功しやすいなとか、こういう時はもしかしたらダメなんじゃないか、でうまくいってないケースでもたくさんあるわけですね、でそういうところにならないためにはこういうことに気をつけなきゃいけないんじゃないか、こういうところを狙っていったらいいんじゃないかで、っていくものがですね、分析の中で溜まっていきます。これとっても重要です、その自分たちがどうやって勝っていくのかっていうイメージ作り、それから実際に他者を見て、うまくいっているところはどういうふうにやっているのかっていうのをチェックする、調べる、これすごく得るものがあります、はい、あ、ここはこういうコンテンツを作ったりこういう見せ方をするからこうなんだなと、じゃあ SEO はどうなんだろう、嗅覚みたいなのを身につけることができます。ぜひぜひこういった観点で成功事例っていうものをチェックしていくことをお勧めします。まあ、悪い場合にはですね、本当に、まあ、昔は SEO で何位とか言って、今調べてみたらペナルティで県外に飛んでいるですとか、あるいは売上何倍って言いながらですね、ホームページが消えているとか、それから成功事例で載っているページが他社さんのデザインとかがぐるっと変わっていて、調べてみたらもう他社にね、他社に依頼しちゃって、もうその会社から抜け出てる、その会社の成功事例じゃないっていうケースもあります。それはよく見れば今日卒業みたいなケースもありますけれども、でもそのツールとかサービスとかその制作会社さんにお世話になり続けないっていうことは、そこに何らかの問題があったっていうふうに考えることもできます、ね、一番いいのはすでにそういう会社を使っているその成功企業さんに直接聞いてみることなんですけども、なかなかそういうのも難しいと思いますので、外部からのチェックですね、これぜひ行ってみることをお勧めしますですね。うちはコンサル業という、ものなので、ストレートに成果はなかなか出せないんですけども、最近ちょろちょろと出してはいます。よろしければうちのもですね、検証してもらえればと思います。ということでですね、今回のポッドキャストは以上です。最近こういう事例に関してのお問い合わせがありましたんで、ちょっとこれは皆さんにもお伝えしておきたいなと思ってお話をさせていただきました、はい、そんな感じでですね、メールとか、それからもちろん、お電話じゃなくお電話とかでもいいんですけども、ポッドキャストでこういう話を扱ってもらいたいみたいなものがありましたら、どんどんですね、フォームの方は全然匿名でも構いませんので、フォームの方から送っていただければ、それで十分ですね。メールアドレスも、メールアドレスもちょっと公開したくないという場合でしたら、サンクスメールが届かないだけでですね、メールアドレスは適当でも届いちゃいますので、ぜひとも、お問い合わせフォームの方からお気軽に投げていただければと思います。はい、ではですね、あとはお知らせですが、今、お盆真っ只中ですかね。うちは、お盆特にお休みはないのですが、9月の第2週にお休みをいただきます。ちょっとだけ骨休みですね。それから、9月はその後、ちょうど後ですね、13、14ですかね、に沖縄の方で、現地の方とですね、一緒に現地のお客さんと一緒にセミナーをやることになりました、いずれ正式な告知を出せると思うんですけども、沖縄県の方、あるいはその時に沖縄にいる方はですね、ぜひとも3000円ぐらいのセミナーなんで、個別相談もついているんで、来ていただければと思います。あとは、個別相談つながりで言いますと、おそらくですね、今月はちょっと難しいかな、来月、遅くとも来月にはですね、月に1回、無料のホームページ相談会というのを池袋の方で、会議室を借りて行いたいと思います。なかなか電話とかじゃよくわかんない、対面で相談したい、だけれどもちょっといきなり、というのもなというような方に、セールスとか全然しないのでお土産だけお渡ししますんで、お悩みを持って、相談会に来ていただければと思います。もちろん無料ですね、はい、というのが一つ。それから、サービスぐるっと変えまして、 サービスサイトラウンドラブコンサルティングのトップページが変わっています。なのでサービスのラインナップが変わって、多分単発とかチャットワークコンサルとか電話コンサルとかかなり使いやすくなっていると思いますので、どんどんお申し込みいただければと思います。はい、それでは今回のポッドキャストは以上です。また、次回もお聞きいただければ幸いです。ラウンドラブコンサルティング代表取締役の中山がお送りいたしました。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。